皆さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話をともに進めさせていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの愛香さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は新小岩アートクリニック院長中筋隆先生にお話を伺います。本日のテーマは、高度生殖医療の最前線、着床の窓を解き明かす検査とはとなります。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もよろしくお願いいたします。はい、そして私どもは前回に引き続きまして、新小岩の駅前すぐにございます新小岩アートクリニックにお邪魔させていただいております。さあ、この方のご登場でございます。院長の中筋隆先生です。よろしくお願いいたします。
はい、新小岩アートクリニック院長の中筋と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お願いします。先生、改めてなんですが、クリニックと自己紹介をリスナーの皆様にお願いします。
はい、ありがとうございます。私たち新小岩アートクリニックはですね、昨年の2025年12月に新小岩の駅前で開院させていただきました。グループの法人で運営しておりまして、千葉県の方に鎌ヶ谷バースクリニック、鎌ヶ谷アートクリニックといったですね、複数 の、 女性を対象にした病院を展開しています。女性を広くですね、一貫してサポートできる病院づくりということを理念にですね、病院づくりをさせていただいています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先生、前回は妊活から出産までですね、シームレスに支える医療連携という、こちらの方のお話も伺ってまいりました。不妊治療の現場の課題から、グループ内での包括的な支援対策まで、本当に幅広いお話伺いました。特に患者さんの気持ちの部分も含めてしっかり支えるという先生のお話、こちらも伺ってまいりました。とても印象的だったんじゃないかなと思います。さて、今回はそこから一歩を踏み込みまして、着床の舞台となる子宮内の環境、こちらにフォーカスして、体外受精の成功率にも関係する最新の知見について詳しく伺ってまいります。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
体外受精の成功には、子宮が受け入れる準備ができているかと、こちら、いわゆる子宮内の環境を整えることがとても大事なんですよね。まず今注目されている子宮内環境の最適化、こちらどのような考え方なのか、ぜひ教えてください。
は
い、
まずはですね、卵が着床する場所、子宮の内膜という場所なんですけれども、はい、そこに物理的に邪魔なものができていないかっていうのを確認するのは非常に大事なことになってきます。具体的に言うと、子宮内膜ポリープですとか、子宮筋腫といったものがあった場合にはですね、卵がなかなかうまくくっつけない原因にもなりますので、外科的に切除をしていきます。で、長らくですね、子宮の中はいわゆる雑菌みたいなものはほとんどいないというふうに考えられていたんですけれども、最近の検査の進歩によって、数は少ないんですけれども、子宮の中にも菌がいるということが分かってきています。で、その菌の中にも善玉菌、悪玉菌みたいなものもいてですね、善玉菌の量が少ないとなかなか着床しないということにも分かってきていますので、そういったところをできるだけ最適化してから卵を移植するというのが今の一つの流れになってきています。
ありがとうございます。その子宮内環境に異常があると、患者さんはどのような影響が出てくるんでしょうか。
ですね、ご本人として明らかに分かる症状はあまり多くはないんです。例えば不正出血がある方もいらっしゃいますけれども、何かすごく痛みが出るようなものではないんですけれども、例えばポリープとか筋腫があるとですね、なかなか卵がくっつかない着床障害ですとか、あとはそこに赤ちゃんに対する血液がうまく流れていかなくて、流産につながってしまったりとかとは言われています。で、同じように善玉菌が少ないとですね、着床率が低下したりですとか、流産率の上昇というところも言われています。
痛みがないというところもね、特徴ですか？
そうですね。まあ、子宮のご病気って、なかなか痛みとしては出づらいですよね。で、織物の変化とかもない方がほとんどですので、まあ、気づかれない方がほとんどかなと思います。
なるほど。まあ、必要な方に的確に行う治療もあると思うんですが、特に、子宮内に善玉菌、悪玉菌が存在するという、この情報も本当に、こう、最近だんだん世の中の中で、少しこう、話題に上がりつつある。そんなところじゃないでしょうか。着床しづらい原因の一端が見えてくるというのもこちらも驚きですよね。ではこの検査に特に検討したいケースはどのような場合があるのか。例えばなんですけれども、反復着床不全、それから流産歴、これがある方ですね。実際にはどういった場面で検査の適用を考えられるのか、ぜひ教えてください。
そうですね、今言っていただいたように、なかなか卵を戻してもうまく着床しない反復着床不全の方ですとか、まあ、流産歴がある方で、あとは子宮の中のカメラの検査、子宮鏡っていう検査があるんですけれども、そういった時に子宮の中って結構ピンク色で綺麗な洞窟みたいな感じになっているんですけれども、結構赤みがある方ですとか、まあ、小さく出血しているような方もいらっしゃいます。で、全部が菌が悪さしているわけではないんですけれども、一定の割合で菌が悪さをして、まあ、そういった赤みですとか炎症を起こしていることがありますので、まあ、そういうものが見つかった方には積極的に子宮の中の雑菌の検査ですね、進めさせていただいています。
ポリープや菌種といったこう形の問題だけではなくて、炎症や善玉菌、悪玉菌の存在といったこういったまあ見えにくい要素ですよね。本当に様々な要因が着床をこう妨げる可能性があるのだと分かってまいりました。だからこそこう患者の皆様お一人お一人の状態を丁寧に見極めるという、こういった多角的な検査欠かせないんですよね。では先ほどご説明いただいた子宮内の細菌層を調べる検査、実際にどんなことが分かり治療にどう生かされるのでしょうか？
子宮の中の善玉菌と悪玉菌の種類と量が分かります。悪玉菌がいた場合には、いわゆる抗生物質ですね、抗菌薬で一旦菌を叩いて、はい、そうすると菌がほとんどいなくなりますので、うん、その上で善玉菌である乳酸菌の、はい、主に内服ですとか膣に投与をして、はい、まあ、綺麗な菌を埋め込んであげる、はい、で、まあ、サポートとして飲み薬等で、まあ、その善玉菌が維持されやすいような環境をするサプリメントとかを勧めさせていただいています、はい、
先生、その種類と量というお話ですが、量が分かることはどういったメリットというかありますか？
そうですね、もともと子宮の中にいる菌自体の、まあ、絶対量がそんなに多くはないんですけれども、はい、仮にまあ悪い菌がいたとしても、本当に少しであれば、それが本当に悪影響を及ぼしているかっていうのは議論のあるところですので、うん、まあ、絶対量がこれぐらい以上いたらやっぱり治療対象になる、これぐらい以下であれば治療対象にならないというですね、まあ、評価をするというのは一つ大事なことかなと思います。
はい、ありがとうございます。先生、着床という繊細なプロセスを支えるために、見えない環境の最適化がとても重要だということだと思います。それでは先生、先ほどご説明いただいた検査、実際にどのように行われているのでしょうか？
月経以外の時期であれば、基本的にはいつ検査をしていただいても大きくその違いはないとは言われています、はい、子宮の体がんの検査、受けたことある方あまりいらっしゃらないかもしれないんですけれども、うん、子宮の中に細いストローみたいなものを入れて、中の液体ですとか細胞を吸い出していきます、はい、でどうしてもこの時に少しだけ痛みが出てきてしまうんですけれども、はい、例えば一つの工夫としては採卵とかをやるときにですね、麻酔が効いている状態とかもありますので、そういったところでやるということもよくあります、はい、結果は結構時間が3週間ぐらいかかってしまうんですけども、それの検査を見た上で必要があれば治療してという流れにはなってきます、はいはい、
この検査の時は例えばお仕事とかちょっと1日お休みにした方がいいですか？
そうですね、結構痛みって人それぞれなので、ただ一般的にはお休みするっていうほどの痛みではないとは思いますが、10人やったら1人ぐらいは結構ちょっとお腹痛くなってしまうかなみたいなものですかね。
じゃあ、ゆとりのある1日に受けるっていう、
方がいいかなとは思います。
はい、ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さあ後半も新小岩アートクリニック院長の中辻隆先生にお話を伺います。先生後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前半に子宮内の細菌層を調べる検査、こちらのことを詳しくお話伺ってまいりました。ご説明ありがとうございます。子宮内の環境を整えるために何を調べて、それからどうやって治療につなげていくか、患者さんにとって不安になりやすい部分がこうして丁寧に可視化されると、治療の意味というところがしっかり理解できて安心感につながりますよね。そして一方で着床が成功するためには環境だけでなくタイミング、こちらも非常に重要だと聞いたことがあります。そこで先生、次にお伺いしたいんですが、患者さんごとに移植のタイミングを調整する個別化肺移植、こちらは実際にはどのような流れになるのでしょうか。基本的な仕組みをぜひ教えてください。
はい、子宮がですね、受精卵、肺を受け入れる時期っていうのは実は非常に短いとは言われています。で、基本的には排卵をして5日後ぐらいにですね、子宮に卵を戻すことが多いんですけれども、お薬とかを使った場合には、プロゲステロンという黄体ホルモンを使うんですけれども、それを使ってから5日後に卵を戻していきます。
はい、
でただその5日後っていうのが人によって少しずつずれているとは言われていまして、子宮が卵を受け入れる準備が120時間なのか100時間なのか140時間なのか、人によって少しずつずれている。でそれを微調整した上で卵を戻すタイミングを決めていくっていうのが個別化された配色という戦略にはなってきます。
着床の窓が人によってその異なるということでございます。こうしたタイミングのズレが疑われるのはどのようなケースが見られるんでしょうか。例えば患者さんの特徴や傾向があれば教えてください。
です。なかなかこういう患者さんがずれやすいっていうのはなかなかちょっと印象としてはあまり多くは持ってはいないんですが、あくまで報告ベースですと、例えばまあ子宮腺筋症、子宮の筋肉の壁が厚くなってしまう患者さんですとか、あとはまあ体重がちょっと多い方、体格の良い方ですと、比較的ずれる傾向にあるという報告はありますので、
はい、
そういった患者さんにはより積極的に進めてもいいのではないかなと思っています。
はい。
なんかそのタイミングの調整によって着床の可能性が上がるっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども、なんかその成功した具体的な例とかがあれば教えていただけますか。
そうですね、やっぱり何回移植してもうまくいかなくて、まあ、この着床のタイミングの検査を調べて、まあ、かなりずれていたと、はい、でそこを調整して妊娠されたという方は多くいらっしゃいますので、そういった方には特に非常に良かった検査にはなってくるかなと思います。
子宮内の環境と移植のタイミング、この2つの要素を掛け合わせて最適化していくことっていうことが、先生、ますます重要ということでしょうか。
そうですね、先ほど肺移植の保険の回数とかもありますので、ね、まあ、患者さんにもよるんですけれども、できるだけやれることはやった上で移植をしたいというニーズもありますので、できるだけタイミングを逸しないで、そういった検査をしっかりした上で、
ね、
着床のタイミング、環境を整えた上で移植していくというのは大事なことかなと思います。
はい、ありがとうございます。そして先生、このような検査、すべての患者さんが実施すべきなのかどうか、適応判断する際に特に重視しているポイントがあれば教えてください。
やっぱり一番やりたいと思っているのは、なかなか卵を何回戻してもうまくいかない反復着床不全の方に対しては、次に打つ手としては非常に大事な検査だと思っています。
うん、まさに次に打つ手、複数回移植がうまくいかなかった方が対象と。検討された方がいいよということですね。はい、ありがとうございます。一方で不妊や流産には環境やタイミングだけではなく、ご夫婦自身の体質、それから背景が影響しているケースもあるのかなと思います。つまり子宮内の状態を整えてもなおなかなか妊娠に至らない場合には、別の角度から原因を探る必要があるということもあると思うんですが、先生、患者さんの個々の背景として遺伝子的な要素を検査するケース、実際にはどのような状況で行われるのでしょうか。例えば流産を繰り返す方、治療が長期化する方、この場合はどのように役立つのかという点お願いします。
そうです、流産を繰り返す方の中には、遺伝的な背景でどうしても流産を起こしやすいという方が一定の割合でいらっしゃいます。で、ご夫婦は非常に健康なんですけれども、精子とか卵子を作る過程で流産を起こしやすいような、精子と卵子が普通の人よりも出てきやすいような、遺伝情報を持っている方がいらっしゃいます。
はい、
でこういった情報は、ご夫婦の血液検査で染色体という人の設計図みたいなものを調べることで判断をできます。 ちょっと PGTSR というちょっと特殊な治療にはなってくるんですけれども、はい、まあ、そういった検査をすることで、より流産をしにくい卵を移植するということもありますので、まあ、治療につなげるということもできるかなと思っています。
はい、これだけ多くの要素が妊娠の成否に関わっていると考えると、不妊治療本当に総合的な医療なんだなっていう側面が改めて感じられますね。その上でやはり気になるのが、これからの生殖医療どこまで進歩していくのかという点です。着床や妊娠のメカニズム、まだまだ分かっていない部分も多いとお伺いしますし、将来もっと精度の高い治療ができるようになるのではと期待を、ね、膨らましている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで次に伺いたいのは、今後不妊治療の分野でどのような新しい技術進歩が期待されているのでしょうか。先生が特に注目しているものがあればぜひ教えてください。
今先進医療 B というのにですね、認定されている、まあ、PGTA という技術があります、
はい、
これは受精した卵の細胞の一部を取ってきて、まあ、正常なのかそうじゃないのかというのを判断する検査なんですけれども、今ちょっと期待されている技術としては、はい、卵の育てた培養液のですね、周りに、卵からの遺伝情報みたいなものが染み出しているんですよね、うん、でそういったものを回収してきて、
はい、
どれぐらい卵が、まあ、元気なのかとか活動性があるのかとか、遺伝子的に、まあ、正常な働きをしているのかというのを結構見る技術が、まあ、研究段階なんですけれども進んできています。こういうのができるだけ早く承認されてくると、まあ、より精度の高い体外性配色ができるようになってくるんじゃないかなと考えています。
なんか本当にお伺いしていると SF 映画のようにより進んだ肺 の遺伝子検査というところでしょうか。今後 の医療技術の進歩に期待したいところですね。最後になりますが、これから不妊治療を検討しようか悩んでいるリスナーの皆様へ、先生からメッセージいただけますか。
はい、不妊治療なかなかハードルが高い受診になるかなと思いますけれども、まずはご相談でも構いませんので、少し悩まれた際にはですね、ぜひお気軽に受診していただければと思っています。ありがとうございました。
そして先生、SNS がいろいろ終わりで、はい、ぜひそちらもリスナーの皆様にご紹介ください。
はい、ありがとうございます。昨年の12月に会員しまして、どうしても外来の限られた時間ですと、お伝えしたい情報の 100% 伝えることがちょっと難しいということもありますので、できるだけこう自分が普段考えていることを伝えることのサポートとして、
はい、
X とかですね、Instagram を運用させていただいていますので、はい、よろしければ見ていただけると嬉しいと思います。
はい、お話を伺ってまいりましたのは、新恋はアートクリニック院長の中筋隆先生でした。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、お時間となりました。今日は新恋はアートクリニック院長の中筋隆先生にお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。